私たちは今朝も使徒信条を唱えました。その中にこんな一文があります。主イエスキリストは聖霊によりて宿り、乙女マリアに生まれ。よくよく考えますと、私たちはすごいことを唱えています。すなわち私たちはこう言っているのです。主イエスキリストは男と女の関係なしに聖霊によって処女マリアから生まれたことを私は信じます。傍らからこの言葉を聞いている人たちの中には、この人は一体何を言ってるのかと驚くのではないかと思います。しかし今日、全世界の3分の1の人たちがこのことをその信仰の告白としています。聖書は分厚い書物ですが、その最初のページを開きますと、その一番最初にこう書いてあります。創世記一章一節、はじめに神は天と地とを創造された。このシンプルな言葉の前に、これから書くことをあなたたちは理解できないかもしれませんが、というような全文はありません。この言葉は明確に、当然のごとく、そして堂々と記されています。ですからこの言葉は短くありながら、とてもインパクトのある言葉となっています。1843年、新島ジョーという人が日本に誕生しました。数年前 NHK が彼女の妻新島八重を八重の桜という大河ドラマにしたことは、私たちの記憶に新しいことです。新島ジョーはこの創世記の、はじめに神は天と地を創造されたという言葉に心が強く打たれました。なぜならそれまで彼が知っていた神々とは、人間が自分たちの願いを叶えるために自らの手によって作り上げたものであったからです。その神々は箱の中や祠の中に置かれました。その神々は人間の手によって誇りが払われ、必要とあれば人間の手によって別の場所に移されました。そして時が経てば、人間の手によって修繕が必要な神々でした。昔も今も、初めに神は天と地を創造されたという聖書の言葉の前を多くの人たちは素通りします。しかし新島はこの聞いたこともないスケールの大きな言葉を前に、雷に打たれたような衝撃を受けたのです。その後彼は10年間米国に留学し、キリスト教を基礎とした学校を建てたいというビジョンとともに帰国しました。そのビジョンが叶い、彼が創立した大学は現在京都にある同志社大学なんです。同志社大学の始まりには、はじめに神が天と地を創造されたというその一文によって自らの生き方を決めた一人の人間の祈りとビジョンがあったのです。この天地創造について、この言葉に続く創世記一章二節において、こんなことが記されています。創世記一章一節二節、地は形なく虚しく、闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていた。これは神が天と地を創造する前のこの世界の状態です。その時地は形なく虚しく、闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていたという。これらの言葉は、その時の世界は混沌としており、まだ秩序がないような状態だったということを私たちに伝えます。このようなところから神はその創造の御業を始められたのです。そして今朝特に注目したいのは、神の霊というものがまさしくその創造の現場にすでに存在してたということです。それは無から有を生み出す創造に、 この神の霊が関与していたということです。英語の聖書はその時の神の霊のそう様子を The Spirit of God was hovering over the water と記しています。それはまるで鳥が水の上で羽ばたいているような様子です。神の霊が霊の羽ばたきによる風によって新しい創造が始まっていくような光景です。私たちは今日唱えました。主は聖霊によりて宿り、混沌とした虚しい世界において天地の創造の御業に関与した神の霊が一処女の体内に命を植え付けたのです。創造以前の世界において天地創造に関与された神の霊が一処女の体内に命を授けることは無理ということがありますでしょうか。2週間前にもお話したように、私たちがありえないと思うことはありえないのではなくて、私たちの理解がそこまで行き届かないということなのです。もし聖書に記されている出来事が全て私たちに理解できる常識的なことだけであるならば、それは聖書が神について書かれている書ではないということになるのです。そこに書かれているのは全能なる神なのです。聖書は聖霊によってイエスを宿した女の名前をはっきりとマリアと示しています。神の子を産んだというような女性、そのような宿命を背負った彼女がどんな人生を歩んだのか、私たちはいろいろなことを想像します。マリアは生涯人々から奇異の目を向けられたことでしょう。聖霊によって子を宿ったと主張する彼女を、多くの人たちは気が狂っていると思ったことでしょう。いいなずけヨセフ以外の男で、彼女と関係を持った人は誰なのかというようなゴシップも流れたに違いありません。しかし彼女が死んでから何百年も経つと、今度は彼女を神のような存在として、聖母として祭り上げる者たちが現れました。私たちが中世の絵画によく見るものは、その中心にマリアが大きく描かれており、その胸元に小さなイエスが抱かれているという絵なのです。それはマリアが願っていたことでしょうか。いいえ。彼女は自分が崇められるようなものではないことをよく理解していました。今日私たちがマリアの賛歌、マグニフィカトと呼ぶ言葉をマリアはこう語っています。ルカ1章46から55。するとマリアは言った。私の魂は主をあがめ。私の霊は救い主なる神を讃えます。この癒しい女をさえ、心にかけてくださいました。今からのちよよの人々は私を幸いな女と言うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。その皆は清く、その憐れみはよよ限りなく主をかしこみ、恐れる者に及びます。主は身腕を持って力を振るい、心の思い高ぶる者を追い散らし、権力ある者を王座から引き下ろし、卑しい者を引き上げ、飢えてる者を良い者で明かせ、富んでいる者を空腹のまま帰らせなさいます。主は憐れみをお忘れにならず、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの父祖アブラムとその子孫とを常しえに憐れむと約束なさった通りに。マリアは、際立ったものを何も持ち合わせない、 当時の結婚習慣を思いますならば、まだ10代の人生経験もほとんどない女性であったと考えられます。しかしこのマリアの素晴らしさは、彼女が神の前に自分自身を本当にへり下り、この卑しい女と言っていることであり、その憐れみはよよ限りなく主をかしこみ恐れる者に及びますと言っていることです。マリアが言わんとしていることは、何の力もない自分のような女に神の子を宿されたという全能の神を崇め恐れるということです。このマリアの言葉は、聖書に一貫しているある真理を明らかにしています。すなわち、我らの神は心の思いのおごり高ぶる者、己の力によりすがる者たちにご自身を表さずに、真理に飢えている者、へり下る者に憐れみを注いでくださるということです。神様がマリアという女性を選べた理由、それは彼女がこのことをよく理解している女性であったからなのでしょう。彼女の言葉は、私たちにどのようにして人知を超えた神に近づけばいいのかということを教えてくれるのです。そう、それは謙遜です。かつてイエスの弟子トマスは、復活のイエスに合わせろ、その手と腹の傷跡を見せてみろ、その傷跡に俺の指を入れさせろ、そうしたら信じると言いました。そう言い放った彼の心境はどんなものだったんでしょうか。彼は思っていたに違いない。死んで蘇ったイエスが俺の前に立つのなら、俺の理性と知性は満足する。そうしたら俺はイエスの復活を信じる。この彼の姿に、神の前にあるべき謙遜はありません。にもかかわらずイエス様は、復活されたその姿をこのトマスの前に表し、その願いを叶えようとされ彼に向かって言われました。ヨハネ20章27、29。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。あなたは私を見たので信じたのか？見ないで信ずるものは幸いである。私たちの父なる神は、私たちに見えないもの、触れたことがないもの、しかし確かにそこに存在しているものを、私たちが謙遜に信じることを願っているのです。かつてイエス・キリストはマタイ11章25節から26節において言いました。その時イエスは声を上げて言われた。天地の主なる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵のある者や賢い者に隠して幼子に表してくださいました。父よ、これは誠に御心にかなったことでした。神のメッセージは、幼子のように心がへり下った者に明らかにされることであり、皆さん、それは神の御心にかなったことだとイエス・キリストは言われたのです。誠にマリアが言った言葉は今も確実に有効なのです。ルカ1章50節、その憐れみはよよ限りなく、よよ限りなく主をかしこみ恐れる者に及びます。神様は 我々の顔の上に二つの目を備え付けました。この目はいつも前を向いていますゆえに、私たちは自分の後ろ姿を見ることができません。見えないです。人が私たちの背中をどう見ているのか、私たちにはわかりません。私たちにはそれが見えないからです。しかし、写真や動画がこのことを可能にしました。ある時私は礼拝動画に映る自分の後ろ姿を見ました。それを目の当たりにした時、なぜ礼拝の最前列にお坊さんがいるのかと思いました。しかしそれは紛れもない自分なんです。私たちは寝てる時の自分の寝相も寝顔も知りません。ですよね。そんな私たちが目を覚ますと、まるで全てを知ってるかのような顔をして人前に立つんです。自分の後ろ姿さえも、眠ってる姿さえも見えないものですのに、私に理解できない神などいるものかというのではなくて、私の理解とはなどはたかが知れてるのだ。神よ、私はただあなたに信頼しますというものを神は求めているんです。皆さんに一つの問いかけをしたいと思います。それはこういう問いかけです。あなたは人が神になることと神が人となることどちらが信じられますか？世界には数多くの宗教がありますが、その多くは人が神となるということを歌っています。あるカリスマ性を持ったリーダーが自らを神と言い出す。あるいは周りの者たちがそう担ぎ出す。そのような宗教が世にはたくさんあります。しかし多くの場合、その自称神である人間は、スキャンダルスによって失脚します。金銭問題。倫理的な問題です。なぜ自称神がスキャンダルを犯すのか。なぜなら、彼らは神ではなく、私たちと同じ人間だからです。中国の兵法にこんな戦略があるそうです。それは、敵の将を傲慢にさせる戦略であり、これには大きな効果があるそうです。彼らが傲慢になるとき、彼らは自らを失い、見失い、それが戦火に悪影響を与え、やがて倒れるという戦法です。あなたこそ神ですと祭り上げられれば、その人は自分の心のエゴを抑えることができなくなります。そしてその人は最後に必ず死に、すべての人間と同じように土に帰るんです。個人的なことを言いますが、私は絶対に人が神となるとは思いません。私は死後の世界を信じますが、私は死んで神とはなりません。私は滅多に絶対という言葉を使いませんが、このことには確信を持っています。人は神にはなり得ません。死んで神ともなることはありません。絶対にありません。私は日々いろいろな思い違いや過ちを犯すものです。子供たちの皿に盛られたアイスクリームの方が、私のものよりも少し多いだけで、心が騒ぐ。そのような人間を神と呼んではいけません。見ることも難しい小さなトゲが小指に刺さっただけでもう大騒ぎし、今まで読んでいた字が見えなくなっているような人間が神になることは絶対にありません。ではどうでしょうか。神が人となるということは、ここまで何度もお話していますが、私たちが今見ている神は全知全能の神です。そうであるならば、神が人となるということは難しいことではありません。 私はそのことなら信じることができます。神とはできないことが何一つないお方ゆえに神と呼ばれているからです。ですからその神が私たちには考えられない方法によって女の胎に宿り、そしてその胎を開いて生まれてきたということも信じることができるのです。今日はそのすべてをお話しすることはできませんが、聖書の中にはイエス・キリストの誕生というものを予言した言葉がいくつもあります。その一つ、イエス・キリストがお生まれになる750年も前に書かれましたイザヤ書の9章の中にイエス様がお生まれになることを記した予言が書かれています。イザヤ9章6から7、一人の緑子が我々のために生まれた、一人の男の子が我々に与えられた、祭りごとはその方にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、とこしえの地、平和の君と唱えられる。その祭りごとと平和とはましくはあって限りなく、ダビデの位に座してその国を治め、今より後とこしえに公平と正義と思ってこれを立て、これを保たれる万軍の主の熱心がこれをなさるのである。これはキリストがベイビーとして私たちのために生まれるというイザヤの予言であり、毎年クリスマスに開かれる言葉です。ここにはこのキリストの誕生がなぜ起きたかという理由がその最後に書かれています。すなわち、それは万軍の主の熱心がこれをなされるのであるというのです。この神の熱心が神の一人子イエスをこの地球に生まれさせたという。さあ、それでは神の熱心とは何か。ヨハネ3章16節には聖書のポイントを一文にまとめた有名な言葉があります。ヨハネ3の16、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは神を信じる者が一人も滅びることなく永遠の命を持つためである。この言葉を見るときに神の熱心とは何であったかということが明確にわかる。すなわち、その神の熱心とは、この世界を、すなわち私たちを愛された神の私たちに対する愛です。この愛ゆえに、その神の一人子イエス・キリストは、聖霊により、処女マリアのうちに宿ったんです。先に人が神と祭り上げられると問題が起こると言いました。彼らは持ち上げられることによって自らの欲望を制することができなくなるのです。イエス・キリストはどうだったでしょうか。イエス様は死に至るまで神に忠実に、そしてしもべとしての生涯を完全に全うしました。その究極的な謙遜は、神が何の力も持ち合わせない赤子ベイビーとして、この世界に生まれたということです。このイエス様は十字架にかかる前夜、自分を売り渡す、自分を裏切ると分かっている弟子たちの足を洗った。なぜ彼は徹底的に自らを低くされたのでしょうか。神の私たちに対する愛がその始めから終わりまで完全に明らかにされるためです。もう一度言います。私は人が神になるとは到底思いません。しかし全能の神が人としてこの世に来られたことなら信じることができます。そう、それは神の私たちに対する人知を超えた愛を信じることができるということです。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずる。今日帰りがけに道に咲いている花を覗いてみてください。皆さんが家族同様に暮らしている犬や猫を眺めてください。朝夕に垣間見る燃えるような朝焼けや夕焼けを見てください。神の被造物は私たちに大切なことを気づかせます。これらの神の被造物の背後には、それを見る者、それに触れる者、それを抱きしめる者たちが 喜ぶ顔を意識している、願っている、愛なる神の存在が伺い知れます。私には行ってみたい景勝地がこの世界に無数にあります。なぜならその自然には荘厳さがあり、美しさがあるからです。それにより慰められ勇気づけられるからです。己がありのように小さいものだということに気がつかされ、そんなものを生かしめる存在を仰ぐのです。美しさの背後に神がいる。壮大な光景の背後に神がいる。それらを見る者の心の平安とその喜ぶ姿までを想像して、それらを想像した我らの父なる神の愛が確かにそこにある。私にはこの被造物の背後にいる神の愛を否定することの方が、この被造物を見ていながら神など存在しないとすることよりもはるかに難しいのです。かつてイスラエルの民は神とモーセに逆らい、それゆえに多くの者たちが毒蛇に噛まれ命を落としました。彼らはたまりかねてモーセのところにやってきていったのです。創世記21章。私たちは主とあなたを非難して罪を犯しました。どうか蛇を私たちから取り去ってくださるように主に祈ってください。モーセは民のために祈った。すると主はモーセに仰せられた。あなたは燃える蛇を作り、それを旗竿の上につけよう。すべて噛まれた者は、それを仰ぎ見れば生きる。モーセは一つの青銅の蛇を作り、それを旗竿の上につけた。もし蛇が人を噛んでも、その者が青銅の蛇を仰ぎ見ると生きた。彼らはモーセが旗竿の上に上げた青銅の上を仰ぎ見るときに生きたという。そして明らかにこのことを念頭に置いて、それから1500年後にイエス・キリストは言いました。ヨハネ3章14、15。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは、信じる者が皆、人の子にあって永遠の命を持つためです。主にある皆さん、今日このことを心に刻んでお帰りください。誰でも私たちの主イエス・キリストを信じて彼を仰ぎ見る者は救われます。かつてイスラエル二代目の王であったダビデが窮地に置かれ敵の前に立った時、彼は狂った様を装い、その難を逃れたことがありました。その時彼が何をしたのか、ダビデは詩編34編にそのことを書き残しました。詩編34編5節、主を仰ぎ見て光を得よ。そうすればあなた方は恥じて顔を赤くすることはない。どうして自分の周りを見て肩を落とすのか、自分の手の中にあるものを見て諦めるのか、自分の心にある苦々しい思いを見て失望するのか、なぜわからないと言って不信仰に陥るのか、主を仰ぎ見て光を得よ。それを仰ぎ見ればあなたは生きる。私は母に感謝しています。母は私に誠という名前をつけました。漢字で誠、信じると書きます。すなわち私は不信仰なものです。しかし自分の名前を書くたびに私は信じると書いています。長男が与えられた時、その名をこうとしました。半人前の私たちを合わせて信仰です。信仰とは信じて仰ぐことです。信じて仰ぐことです。そうです、皆さん、神様は私たちに天を仰ぐことを望まれている。神を信じて手を仰ぐのです。 ですから皆さん、貝羽桶に寝かされているイエスを小さな頭の中に無理やり押し込めようとはせずに、神のあなたに対する熱愛を仰ぎ見てください。聖書ははっきりと書いています。第一ヨハネ5章5節、世に勝つ者は誰か、イエスを神の子と信じる者ではないか。世に勝つ者は誰か、イエスを神の子と信じる者です。ここにはイエスを神の子と理解するものであるとは書かれていない。聖書は最初から、どうぞ覚えてください、最初からあなたの理解を求めず、あなたが神を信じて仰ぐことにより救われることを求めているのです。ですから使徒信条は信条なのであり、その末尾に信じるという言葉があるのです。私たちは毎週この神を信じると神の前に全世界に向けて宣言しているのです。この一週間私たちは覚えましょう。神は私たちを愛するがあまり、その熱意を持って処女マリアにイエス・キリストの命を植え付けられたということを。神は私たちにイエス・キリストという最高のお方をくださいました。そう、私たちは神に愛されている。その愛を信じ、神を仰ぎ、その愛のうちに日々を過ごしましょう。そして、その愛に応えていきましょう。それが、どうぞ覚えてください。神が人に求める人生なのです。私はイエス・キリストが聖霊によって宿り、処女マリアに生まれたということを信じ、あなたを仰ぎます。ここから私たちの生きる世界が変わります。私たちの見ている景色が変わります。あなたに与えられている新しい歩みは、ここから始まるのです。お祈りしましょう。Let's pray。天のお父様、今日主にある兄弟姉妹と共にあなたのお言葉に心を向けることができたことを感謝します。 Heavenly Father, we thank you for the time to turn our heart to your word today with our brothers and sisters in the Lord. イエス・キリストは聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、 Jesus Christ was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary.このことゆえに私たちには永久に変わらない希望が今もあることを感謝します。Thank you that because of this, we still have a hope that will never change. あなたの愛ゆえに、あなたは一番大切なお方を私たちのためにこの地上に送ってくださったことを感謝します。We thank you that because of your love, you sent your most precious one to us for us.私たちがそのあなたのご愛に応えていくことができますように。May we live in response to your love. このことこそが私たちがこの世界に今も置かれている理由であることを心に刻みます。We take to heart that this is why we are here, placed in this world.古の昔からあなたが私たちに求めていますように、私たちがあなたの前に謙遜に生きることができますようにと祈ります。We pray that we may humble ourselves before you and live as you have asked of us since ancient time. あなたは私たちに理解を求めているのではなくて、あなたを信じて仰ぐことを今も求めていることを心に刻むことができますようにと祈ります。We pray that we may take to heart that you do not ask us to understand, but to believe in you and to look up to you even now. これらの祈り、我らの主イエス・キリストの御名により祈ります。These prayers we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Please stand.